の招きの言葉を聞きましょう。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らなかったからです。ご一緒に賛美歌第2編の76番の1節と4節を賛美をいたします。プログラム式次第の次のページに歌詞がございます。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文19番詩編第84編、別冊購読文の21ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文16ページです。詩編の第84編。万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐えりそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけてひなを置いています。万軍の主よ、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたが油注がれた人を顧みてください。あなたの庭で過ごす一日は 千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽、盾、神は恵み、栄光、完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、あなたにより頼むものはいかに幸いなことでしょう。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。ローマの信徒への手紙第8章12節から17節、新共同訳新約聖書の284ページです。ローマの信徒への手紙第8章の12節以下。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。ご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝もまた主の日の朝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。あなた様が与えてくださった秋の美しさが深まっています。花も鳥も木もあなたの創造の御業を賛美しています。私たちもまたあなたの御言葉によって神の形に作られました。けれども主よ、私たちは過ぎます週の歩みであなたを忘れ、互いに愛し合うのではなく妬みや憎しみに心を支配されていました。どうか私たちを憐れんでください。この礼拝の時、世界中の教会で福音を分かち合い、命を与えてくださるあなたの力を共に受けることができますように。礼拝堂で礼拝する者、自宅で礼拝する者、すべてに聖霊の導きをお願いいたします。世界の主よ、この世界を憐れんでください。私たち人間の犯す争い、破壊、混乱をお許しください。命を脅かされ心身に傷を負っている人々をお守りください。どうか主の平和が世界の隅々にまで実現しますように。世界の国の指導者をあなたの知恵で導いてください。世界中に新型コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々がいます。どうぞ感染症が一日も早く収束しますように、医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。慰め主なる主イエス様、あなたの御前に大切な方々のことを思い起こします。病の中にある方に主の支えがありますように、 試練の中で心弱っている方にあなたの愛が触れますように。愛する人を天に送り、悲しみの中におられる多くの方々に慰めが与えられますように。青年たちや子どもたちが天に備えられているもののことを思い、過ぎ去るものに心を奪われることがありませんように。そして今見舞いに集うお一人お一人に、それぞれの人生の重荷と課題があります。重荷を下ろす場所があることを今日また思い出させてください。人生は先々まで見通せるものではなく、また私たちの思い通りになるものでもありませんけれども、あなたは私たちのことを誰よりもご存知です。あなたは追い切れない重荷を負わすことなく、私たちを孤独のうちに放り出すこともなさいません。主なる神様、人生を生きていく上で私たちが必要とするものをお与えください。あなたが私たちに命を与え、今まで導いてくださいましたように、今日から始まる日々も同じように導いてください。教会の頭なる主よ、今週の終わりには宗教改革記念日を迎えます。どうぞすべての教会が主にある一致を目指して歩み行くことができますように。そしてあなたが中心におられるこの花小金教会を通して、あなたの祝福が世界に広がりますように。今日もまた御言葉によって私たちをこの世へと送り出してくださるとき、どうか私たちのすべてを通してあなたの栄光が表されますようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。キリスト教学校で聖書の授業を受け持っています。毎年年度の終わりの頃に低学年のクラスでこんなお話をします。ルカによる福音書に書かれているお話です。ある人に二人の息子がいました。弟の方がお父さんに言いました。僕はまだ大人じゃないけれど、大人になったらいただける財産を今ください。お父さんは心配でしたが、財産を二人に分けてあげました。弟はもらった財産を全部お金に変えて遠い遠い町に出かけていきました。たくさんのお金を好きなように使おうと思ったのです。ところがお金は好きなように使うとあっという間になくなりました。全部使ってしまって、困ったなあ、明日からどうしようと思っていた時、日照り続きで弟は食べるものもなくなってしまいました。助けてもらおうと一緒に遊んだ友達のところを訪ねましたが、友達は家の中には入れてくれませんでした。豚小屋ならいいよ、あそこは屋根もあるしね、と言いました。弟は豚が食べるご飯を豚の間に顔を押し込んで食べたいと思うほどお腹が空いていました。その時になって弟は思い出しました。お父さんのお家は良かったな、あそこはいっぱい働く人がいていっぱいパンを食べている、僕はここで死にそうなのに。弟はお父さんのところへ帰ろうと思いました。お父さんにごめんなさいを言ってお願いをしよう、僕は神様にもお父さんにも悪いことをしました、もうお父さんの子供じゃありません、働く人の一人にしてくださいと。そして弟はふるさとに向かいました。ところが弟がお父さんを見つける前にお父さんが弟を見つけました。そして息子のところにパタパタっと走ってきて、痩せ細ってボロボロになった体を抱きしめました。お父さんはお祝いをしました。この子は死んでいたのに生き返ったよ、いなくなっていたのに見つかったよ。お父さんは歓声をあげました。この弟は何かいいことをしたでしょうか。何にもいいことをしていません。お父さんからもらった財産を遊んで使い果たして 身も心もボロボロになって帰ってきたのです。家に入れてもらえないような恥ずかしいことをしたのです。そんな弟がなぜ家に帰ることができたのでしょう。それはお父さんが待っていたからです。弟が家を飛び出してどうなるかお父さんは分かっていました。でもお父さんは悩んで苦しんで待っていてくれたのです。弟は自分勝手な生活をして傷つきましたが、お父さんはもっと苦しんで傷ついていたのです。お父さんは諦めずに弟のことをずっと待っていました。さて、このお父さんは誰かのことを例えています。誰のことでしょうか。クラスの生徒たちは神様と答えてくれます。そうです、神様はこの放蕩息子の帰りを待ち続けて、その帰りを精一杯喜んだ父親のような方なのです。月に1回使徒信条の言葉に従って御言葉に聞く時を持っています。今日はその2回目です。父なる神を信じるとはどういうことか。イエス様は神様は放蕩息子の父親のような方だとお語りになりました。使徒信条の言葉が父なる神を信じると最初の方で告白しているように、イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りも、天に増します我らの父よという呼びかけで始まります。イエス様は十字架にかけられる直前にもゲッセマネという場所でアッパ父よと神様に呼びかけてお祈りをなさいました。先ほど賛美歌第2編の歌を賛美してアバ父よと歌いました。先週の賛美歌練習の時から私が申していたのですけれども、節の最初の方が歌いづらくてムニュムニュムニュとなっても、最後のアバ父よというところを元気に歌えれば十分です。アバ父よと賛美できるということが大きな喜びだからです。アバという言葉はユダヤの小さな子供たちがパパと親しく呼びかける言葉です。ただ大事なことは、神様をアバと呼んだのはイエス様が初めてだということです。旧約聖書にはイスラエルの民がいろいろな呼びかけで神を呼びかけました。万軍の主なる神様、意図高き神よ、偉大にして恐るべき神よ、などなど。私たちもお祈りの時に天におられる神様などと呼びかけますね。天にいらっしゃる神、その通り私たちを超えた偉大な力を帯びていらっしゃる神様をユダヤの人たちも私たちも呼ぶのですが、イエス様はその偉大な神様が私たちの父である、パパと呼びかけられるほど近くにおられる方だとおっしゃったのでした。神様に向かってお父さんと呼びかけて祈るなどということは、当時のユダヤの人たちには考えられない驚くべきことでした。イエス様がそう呼びかけられているのを聞いて弟子たちは大変びっくりして、アッパという言葉そのままを聖書に残したほどです。神様が天におられることと父でいらっしゃることとは真反対のことです。天という広く遠く私たちを超越したところにいらっしゃる作り主なる神、その神様はいとも近くにいらしてくださる方、このことはイエス様を通して私たちに実現する恵み、プレゼントなのです。今日の聖書でパウロはこのように言いました。8章の14節、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに 陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アバ父よと呼ぶのです。私たちはかつて奴隷、罪の奴隷だったのだとパウロは言います。罪というのは、愛を生きていない状態、そういう人間のことです。悪人とか犯罪者という意味ではありません。ごく一般的な人間のことなのです。私たちは誠の愛を生きえないもの、人を愛することも自分のためである場合がいくらでもあるのです。目の前にいる家族や友人が自分のものであると思って生きてしまう。それは相手を奴隷にしていることで、実は相手を奴隷としている自分自身も罪の奴隷となっているのです。同じことが神様に対しても起こります。神様は自分のためにいると思って生きている。そして命も人生も自分のものであり、自分のためにあると思って生きている。このことはこの世においては罪でも犯罪でもありませんけれども、自分を主人として命の源である神を捨てている、これを聖書では罪と言います。そんな罪のもとにいるのが当たり前のように生きている私たちですが、イエス様との出会いを与えられました。イエス様は私たちの罪を滅ぼすために十字架にかかって死んでくださって、そして死に打ち勝って復活なさいました。この事実が私のためだったと信じて、この愛に生きようとするとき、私たちは罪の奴隷から神の子とされるとパウロは言うのです。先ほどの14節の神の子とする霊によってというのはちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、神様の養子にしてくださるという意味です。神様の子供はイエス様しかいません。私たちが神の子とされるのは生まれながらではなくてイエス様を通してなのです。イエス様が私たちと一つになってくださった時に私たちは神の子とされるのです。ですから私たちが天のお父さんと呼びかけることができるのは、イエス様の十字架の犠牲抜きには決してありえないことなのです。礼拝の終わりにいつも牧師が祝福のお祈りをいたします。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方にあるようにと祈っていますが、どうして神の愛が先に来ないのかなと思われたことはございませんか？神、キリスト、聖霊という順番じゃないのかなと。あの祈りの言葉は第二コリント書の言葉なのですけれども、聖書が主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりという順番で祈りの言葉を記しているのは、イエス様の恵みが軸になっているからです。神様はイエス様の父であられる。そのイエス様が私たちと一つになってくださるから、神様は私たちの父ともなってくださるのです。私のような仕事をしていたり、福祉関係とか教育関係の方などは特に、実の父親に対する反発や憎しみを抱いて生きている方々と接することがあります。現実の親子関係においては、多かれ少なかれ私たちは破れを負っているものです。いろいろな事情で実の父を持っておられず、父という存在をイメージできない方もいらっしゃいます。父なる神がどんな方かということを、イエ ス様は福音書でこのようにおっしゃっていました。天の父は正しいものにも正しくないものにも太陽を昇らせ、雨を降らせられる方。作り主としてお作りになった空の鳥を養い、野の花を装い、私たちに必要なものをお与えになる方、そして何よりも愛なる方だと主はおっしゃられました。その愛は甘ったるい感情でなく、敵をも愛する意思的な愛です。相手が愛するに値しないものであったとしても、放蕩の限りを尽くした子をも愛し通すような父です。今日の招きの言葉では第一ヨハネの御言葉を聞きました。三章の言葉でした。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。この考えるという言葉は見るという意味もあります。どれほど神様が私たちを愛してくださるかを見なさい。神様は遠くにいて雲の上から私たちを見ている神ではなくて、家族として父としてそばにいらしてくださる。そしてイエス様をお送りくださって、罪人の罪を代わりに背負い、十字架で知られたほどに、その死に打ち勝って復活してくださったほどの愛です。この愛を見つめたいと思うのです。新型コロナウイルスの感染拡大によって生活が変わってしまい、これからどうなるのかと不安に包まれた2020年を過ごしています。先が見えない不安、そのことを特に感じるのは死を前にした時だと思います。死んだら自分はどうなるか誰も教えてくれません。どんなに情報社会が発展したとしても、この不安を拭ってくれる確かな情報はありません。聖書でさえも、人間が死んだらどうなるか、どんな姿でどんな世界に行くのか、私たちが読んですぐ分かるようには書かれてありません。けれどもはっきりしていることは、神の子であることは死で終わらないということです。私たちがイエス様を軸にして神の子とされるということは、死を超えて永遠に失われることがない事実なのです。この地上における役職とか身分などは、この世においてさえ変化します。まして永遠のものではありません。しかし信仰によって与えられる神の子としての身分は、この世においても来たる世においても変わることがありません。父なる神の子とされるということは、父の家に住むということです。あの放蕩息子は父に何の恩返しもできず、人生に何の功績も残せず、ただ父のもとへ帰っていただけでした。父親の方が子供の帰りを今か今かと待っていて、その姿を見つけるや否やパタパタと走っていって、よく帰ってきたねと喜んで抱きしめてお祝いをした。そして一緒に暮らしたあの父の家に、私たちは地上においても天においても住むものとされるのです。イエス様によって。父の家とは教会のことです。地上に立っているこの花小金教会は、イエス様によって天の教会とつながっています。もし天の教会とつながっていないならば、単なる一つの団体に過ぎません。そうではなくて、イエス様の誕生、十字架の死、復活を通して天地を貫いて父の家につながっているがゆえに教会です。 教会というのはギリシャ語でエクレシアと言います。呼ばれた者たちという意味です。神様から私の子よと呼ばれた者たちの群れ、それが教会。私たちはイエス様を通してイエス様と一つとされて、アッバ父よと神様を呼んで、神様の愛を呼吸して生きる。この幸いを心に留めて、新しい週、新しい11月へとご一緒に参りたいと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたの一人子イエス様は十字架の上で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫び、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、私たちを取りなし祈りつつ死んでくださいました。そしてご自分の死を通して私たちに罪の許しを与え、神様との永遠の愛の交わりを開いてくださいました。主なる神様、あなたと出会い、あなたを信じるとき、古い自分が死んで新しい自分が生き始めます。あなたは今日もそんな新しい生き方へと招いてくださいました。私たちがあなたを信頼することをやめようかと誘惑に負けそうになっても、あなたは私を愛することをおやめになりません。どうかあなたの愛を見つめる信仰を強くしてください。主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の12番の1節と3節です。そして献金をいたしましょう。私たちの感謝と献身の祈りを歌に込めて賛美を捧げいたします。賛美歌21の65の2番です。
Thank you.
もご一緒に礼拝をお守りできた幸いを神様に感謝をいたします。季節の変わり目ですが、皆様のご健康が守られますようにとお祈りをいたします。集会案内に書かれていますように、今日は礼拝後に婦人会があります。週の木曜日の定例の祈祷会もございますので、どうぞどなたでもお集いください。次週は11月の第一手術生産式があります。また、先週から始まったバイブルクラス、キリスト教入門講座、来週の朝もございます。来週は教会学校の礼拝も夕方にございますので、どうぞお覚えください。それでは、正英の賛美歌21の29番を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。